唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々も先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。慈しみ深い神よ、あなたは悔い改めを述べ、救いの道を備えるため預言者たちを使わされました。その警告を心に留め、罪を捨てる恵みを私たちに与え、贖い主イエス・キリストの来臨を喜びをもって迎えることができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみなりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり26ページ、対抗節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。一人を主イエスをこの世に下し、私たちの救い主としてお与えくださった全能の神様、主のご降誕を祝うために私たちはその心備えをしています。主は罪の中にある私たちを救い出すために天を引き裂いて私たちのところへ来てくださいました。これほどに深く激しい主イエスの愛を知りながら、私たちは素直に主に従うことをせず、自分自身を神とする愚かな道を歩んでまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにして、ひとたび来てくださった主を心からの喜びとし、世の終わりに再び来られる主を揺るがない希望として、誘惑も多いこの地上の生涯を主のしもべとして生き抜き、主の愛に応えるものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を講読いたします。詩編第97編、お手元の泉のほとりの中面左側の講読詩編をご覧ください。詩編第97編。主こそ王、全地を喜び踊れ。密運と農務が主の周りに立ち込め、火は見前に進み、稲妻は世界を照らし出し、山々は蝋のように溶ける。天は主の正しさを告げ知らせ、すべて偶像に仕える者、 神々はすべて主に向かってひれ伏す。主よは聞いて喜び祝い。あなたは主、全地に君臨される意図高き神。主を愛する人は悪を憎む。主の慈しみに生きる人の魂を主は守り。神に従う人のためには光を。神に従う人よ、主にあって喜び祝え、聖なる御名に感謝を捧げよ。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは天から目を注ぎ、人の子らをすべてご覧になります。御座が据えられたところから地に住むすべてのものに目を留められます。一人一人の心を形作られました。人の救いは軍勢の大きさ、力の大きさにありません。あなたの目はあなたを恐れる者に注がれます。あなたの恵みを待ち望む者に。今日もあなたの救いの御手、恵みを待ち望む者たちに、 あなたのご栄光を表してくださいますように、自分の罪と咎を悲しむ者たちを生かし、あなたの恵みをお与えくださいますように、その者を清め、自分自身を捧げて生きる礼拝者へとお導きください。アドベントの時を過ごしています。御子イエス・キリストをお与えくださったあなたの恵みを感謝いたします。世界があらゆることに揺れ動かれされる中、私たちは馬小屋の小さな幼子、我が主にあるへりくだりと平安、あなたへの従順を心深く刻みます。世の高ぶりを警戒し、心の向きを変え、小さなもの、幼子に学ぶ謙遜さを身につけることができますようにお助けください。私たちの心が天の眼差しで尊いものに目を向けて生きることができますように、世は本当に価値あるもの、あなたの目に尊いものにではなく、それぞれが欲するものを求めて生きています。しかし私たちはあなたの願い、御子イエスに従っていきます。主イエスに従う歩みがどれほど揺るがない素晴らしいものであるか、また平安と喜びを世に示すものとして私たちをお持ちください。どうかそのような私たちの教会を通して、あなたの皆が褒めたたえられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの国への望みを抱き、あなたの義を求めて生きられますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちがあなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。使徒言行録第8章26節から40節です。新約聖書の228ページです。使徒言行録第8章26節。さて主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王カンダケの高官で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。フィリポが走り寄ると、預言者イザヤの書を朗読しているのが聞こえたので、読んでいることがお分かりになりますかと言った。宦官は、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言い、馬車に乗ってそばに座るようにフィリポに頼んだ。彼が朗読していた聖書の箇所はこれである。 彼は羊のようにほふり場に惹かれていった。毛を刈る者の前で黙している子羊のように口を開かない。癒しめられてその裁きも行われなかった。誰がその子孫について語れるだろう。彼の命は地上から取り去られるからだ。宦官はフィリポに言った。どうぞ教えてください。預言者は誰についてこう言っているのでしょうか。自分についてですか、誰か他の人についてですか。そこでフィリポは口を開き、聖書のこの箇所から解き起こしてイエスについて福音を告げ知らせた。道を進んでいくうちに彼らは水のあるところに来た。宦官は言った。ここに水があります。洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして車を止めさせた。フィリポと宦官は二人とも水の中に入っていき、フィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが、喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせ、カイサリアまで行った。
初代教会への大迫害が起こり、使徒たち以外は皆エルサレムを離れ、ユダヤとサマリアの全土に散らされていきました。その中で神の霊と知恵に満ちていたフィリポはサマリアの町に入っていったのです。かつてこのサマリアには異邦人が移住し、サマリア人は異邦人との混血になっていたので、ユダヤ人は彼らをもう汚れた人と嫌悪し、 敵意を持ち近づくことさえなかったのです。しかしフィリポはそのサマリア人に近づき、イエス・キリストのことを明かし福音宣教を行いました。彼の働きによって多くのサマリア人が主を信じ洗礼を授けられ、喜びにサマリアの町は喜びに満ち溢れていたのです。そして今日のテキストは、そのフィリポがサマリア人と同様神の前に汚れた人と見られていた異邦人のもとに使わされる場面です。主の天使がフィリポに告げます。ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと。続けてそこは寂しい道とありますが、正確には荒れ野です。そこでフィリポはすぐに出かけていくと、神が示された荒れ野の道には一台の馬車、そこに乗っていたのはエチオピア女王の高官で、全財産を管理していたエチオピア人の宦官。彼はエルサレムに来て帰る途中であったとあります。なんとこの宦官は神に礼拝を捧げるためはるばるエチオピアからやってきていたのです。当時エチオピア王国はエジプトの南部、ナイル川上流一帯を支配しており、そこからエルサレムまでは直線距離でおよそ2500キロです。地理的に一直線にこう行けるわけではないので、実際に彼が旅した距離はもっと多かったはずです。皆さんのご自宅からこの品川教会までは何キロありますか？ご旅行中の方を除いて最も遠い方でも数十キロと思います。しかし彼は2500キロ、その道のりを何日も何週間も、いやおそらく何ヶ月にもわたって旅を続けていたのです。それもエルサレムにたどり着くまでに着くためには、アフリカの砂漠やまたシナイ半島の荒れ野を越えなければなりません。見渡す限り砂や石や岩だらけの道を馬車で進んでいたのです。どれほどのロークがあったのか計り知れない。さらには日々の水や食料などをはじめ、この旅のためには多くの費用もかかっていたはずです。しかし神を礼拝し神様に近づくためなら、あらゆるロークも負担ではなく、時間も富も惜しいものなど何一つなかったのでしょう。だんだんとエルサレムに近づくにつれて胸が高鳴り、肉体的な疲れなどもすべて吹き飛んでいたのではないでしょうか。そして今日フィリポが彼を見つけたとき、その帰り道であったので、彼はこの長い旅路の果てにエルサレムにたどり着き、神殿を訪れていました。しかし彼のような異邦人は、たとえ神様を礼拝するために神殿を訪れていても、神殿の最も外側にある異邦人の庭までしか立ち入ることができなかったのです。その庭とその先にの境目には、ここを越えていく者は自らの死に責任を負うと警告された板が立てられ、厳格に立ち入りを禁じられていたのです。それを目にする中、彼は自らが神の前に汚れた異邦人と心深く実感していたかもしれませんし、あるいは神がそのように定めておられることを心低く受け入れていたのかもしれません。しかしいずれにせよ、この神殿で礼拝を捧げるこの瞬間のためだけに2500キロの道のりを越えて自分のすべてを注いできたのです。最も外側であっても、この異邦人の庭であっても、ここに身を置いているだけで心が満たされ、喜びながら祈り賛美し神への礼拝を捧げていたのではないでしょうか。そして今日、その 礼拝の帰り道、あれの進んでいた宦官のもとに、神はサマリアからフィリポを使わされたのです。さらに聖霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと命じます。フィリポが走って馬車に近づいていくと、なんと宦官がイザヤ書を朗読しているのが聞こえてきたのです。フィリポは、読んでいることがお分かりになりますかと尋ねると、彼は、手引きしてくれる人がいなければどうして分かりましょうと言います。なんと驚くべきことに、その時彼が読んでいたのは、いろいろある旧約聖書の中でもイザヤ書で、しかも全部で66章もある長いイザヤ書の中でも53章でした。人の罪のためにほふり場に引かれていき死ぬ子羊のこと、まさにイエス・キリストの十字架が予告されている箇所だったのです。しかし彼はその箇所を何度読んでもわからない、声に出しながら必死に朗読してみてもわからない中、フィリポに、どうぞこの馬車に乗って私のそばに座ってくださいと頼み、さらに、どうぞ教えてください、預言者は誰についてこう言っているのですか、自分についてですか、誰か他の人についてですかと尋ねていたのです。この宦官とフィリポの劇的な出会い、フィリポのもとに天使が使わされたことから始まり、宦官がイザヤ書53章を読んでいるちょうどその時に馬車を追いかけるよう命じたことまで、すべてを神様が導かれていたのです。すなわち神は、神殿の最も外側で礼拝を捧げていたこの異邦人、2500キロの道のりを越えてくるほどに神を慕い求めているこの人に目を留めておられました。その帰り道もなお、聖書を通して真理真実を探し求め、なお初対面のフィリポに対しても積極的に、どうぞ教えてください、これは誰のことですかと願っている彼に、神は天使もまたフィリポも全てを動かされるほどの御心を注いでおられたのです。その神の導きの中で、フィリポは口を開き、イザヤ書のこの箇所から解き明かして、イエス・キリストのことを彼に明かししていきます。かつて主イエスは、ほふり場に引かれていく子羊のように人々に捕らえられ連れて行かれました。人々からの暴力をお受けになり、唾も吐きかけられ、悪行もあざけりも浴びせられるなど、次々に癒しめられる中、主は黙している子羊のように口を開かず、その苦しみを耐え忍ばれたのです。さらに傷だらけのお体で十字架を背負いながら苦難の道を歩まれたのです。彼の命は地上から取り去られたとあるように、十字架に貼り付けにされ死なれたのです。このように主は、すべての人の罪をあがない、人を生かすために生贄となられましたと、フィリポは自らの救い主、彼にとって最も尊いお方のことを、この主の福音を宦官に伝えていったのです。そうして道を進んでいくと、またしても絶妙なタイミングで水がある場所にたどり着きます。そこで宦官は馬車を止めさせ、フィリポに、ここに水があります、私が洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうかと言ったのです。洗礼を授けたい、受けたいと。彼はフィリポを通して、神はあなたのために御子イエスをお与えくださった、イエスはあなたの罪のために、あなたを生かすために十字架を背負われたと、一つ一つ告げられる中で、彼は、主は本当に私の罪のために死んでくださったと真に心砕かれ、主は私の救い主と信じていたのです。キリストの福音を心低く受け止めながら、すべてが真理真実であり すべてが私のための御業と受け入れていたのです。そして主の十字架によって照らされる自らの罪を顧み、神の前に罪を悔い改め、私が洗礼を受けるのに何か妨げがあるでしょうかと願い出ていたのです。フィリポはその彼の信仰を認め、彼と共に水の中に入っていきます。そして洗礼を授けたのです。そして水から上がると、なんと聖霊がフィリポを連れ去りました。主イエスのことを教えてくださったフィリポの姿を見ることはもうありませんでした。しかし彼は喜びにあふれて旅を続けたのです。神殿においては異邦人であるゆえに近づくことのできない領域があると目にしていました。神の前に汚れた人とみなされていました。しかし今や神はイエス・キリストにあって、その異邦人の自分のことをも妨げることなく洗礼を授け、神主イエスと共に歩むものとしてくださったのです。その大きな喜びと感謝で真に心が満たされながら、この後も旅を続けていたのではないでしょうか。皆さん、神は人を人種や国籍で分け隔てなさいません。サマリアの人々、サマリア人のためにも、また今日のエチオピアの宦官のためにも、そして今日本に住んでいる私たちのためにも、神は御子イエスをお与えくださいました。そしてイエスは一人一人の罪をあがない、一人一人を生かすために、ほふり場に引かれていく子羊となられ、数々の苦しみをお受けになられ、十字架で死なれたのです。さらに聖書は、主が息を引き取られた時、神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたと伝えています。本来ユダヤ人の中でも特定の人しか入れなかった場所、神が臨在されておられる、臨在されてされるところが開かれたのです。すなわち神殿の最も外側にしか立ち入ることができず、それ以上近づくことができなかった者たちにも、神はイエス・キリストを通して神に近づいていくことのできる道を開いてくださったのです。この十字架の御業、主の福音が今私たちにも届けられています。この幸い、この喜びの知らせをどのように受け止めていきましょうか。今日宦官はフィリポから告げられる中、すべてを心低く受け取り、キリストを迎え入れました。自らの罪を悔い改めて洗礼を受け、救い主イエスと共に生きる道へと歩み始めたのです。アドベントを迎えたこの時、イエス・キリストがこの世に来てくださった。私たちのために十字架を背負ってくださった。その深い恵み、その意義を心に刻みながら、私たちも宦官のように主の十字架、この福音がすべて私のためと心低く受け止めていきたいと思います。そして恵みと慈しみを注いでくださっている神イエス・キリストを慕い求めながら、主イエスと共に信仰の旅を歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、宦官があなたを慕い求めて長い旅を越えてきたように、私たちのうちにもあなたを求める心をお与えください。主イエスを通してあなたに近づける恵み、その幸いを感謝いたします。あなたの前にこの感謝と、また低き心を保ちながら信仰の旅路を歩ませてください。このお祈りを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
から聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。また洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
また
心を神に捧げましょう。
心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝するのは私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。それでは報告をいたします。礼拝後には信仰者に学ぶ会があります。今日も前回に引き続き異邦人の王たちに見られる信仰から学ぶ予定です。どうぞホールにお集まりください。そしてその後運営委員会、各小委員会がありますので、各員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。